なぜ日本人の9割は金持ちになれないのか。
週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。
この番組は京都大学教授、雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が、編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です。
こんばんは、表現者クライテリオン編集長、京都大学の藤井聡です。
こんばんは、アシスタントの吉田直です。
GDP のね、まあ、統計が、まあ、政府から、まあ、発表されたんですけど、
はい、
見てるとね、またひどい話なんですよ、データが。これ、まあ、いろんな国がもう、まあ、GDP、要するにそれぞれの国の国民の所得の合計値ね、
はい、
だからどんながお金持ちかっていうのを示すのが GDP というものなんですけど、まあ、中国はね、コロナ前から 14% 成長してる。すごいですよね。
すごいですね。
1000万稼いでた人が1140万稼ぐようになってるんです、たった2年で、
はい、
2019年からもうすごい成
長してる、ね、しかもこのコロナ禍で。
そうそうそう。でアメリカもなんだかんだ言って、もう日本よりも、で日本はさざ波だ言われてますけど、アメリカ大津波が来てめっちゃくちゃ死んだじゃないですか、残念なことにね、
はい、
でものすごいロックダウンとかして経済ものすごい冷え込んでたんですけど、もうバッカンバッカン経済対策やりましたからね、
うん、
ちゃんと成長してるんですよ、
はい、
コロナ前から見て 7% 成長。
お、
1000万稼いでた人が1070万稼ぐようになっていると、まあ、いうことなんですよね。でヨーロッパはやっぱりね、だいぶアメリカよりもさらにコロナがしんどかったんで、すんごいへこんで、めちゃくちゃへこん で、そこからもうガッサガサ、もうわっそわそお金使って、ほいでまあようやく V 字回復してプラス
2%、 うん、
まあいい感じです。ところが日本、さざ波やったくせに経済対策ちょろっとしかしてないし、自粛も予算したからマイナス 1.1% なんですよ、
ね、マイナス。
そう、だから予想 14% とか 7% とか景気のいいこと言うとるんですけど、
はい、
日本ズブズブズブズブっと沈んでるんですよ。
うーん、
ね、でも新聞ではなんか、未曾有の経済対策だ言って、世界最高水準だ言ってるんですけど、あれ全部真っ赤な嘘。
ね、だってもう明らかにこう数字が出てますもんね。
出てるんですよ。ね、これまず統計上、まあマクロ統計もそうなってるんですけど、ちょっとわかりにくいじゃないですか、 GDP って。ちょっと実感わからんなと。もっとね、実感わかるデータがもう出ててね、公務員のボーナスっていうのはね、
はい、
国民全体の給料が増えたか減ったかを参考にというか、そのデータを出して、その比率をかけてボーナス決めるんですよ。
うんうんうん、
だから国民の価格を、賃金を反映しましょうということになってて。それがね、0.15 ヶ月分引き下げになってるんですよ。
引き下げ？
うん。これはだから要するに、僕ら全体の賃金が 0.15 ヶ月分下がっとるんですよ。
その分、うん、お金が、まあ、なくなったというか、そうそうそう、貧乏になったっていうことですよね。
そうそうそう。で、まあ、ボーナスでイメージでいくとね、まあ、例えば40万持てる人がいたとしたら、0.15 ヶ月だから、6万円。で、40万給料の人は、6万円ボーナスが、うん、まあ、なくなってると。
大きいですよ。
うん。で、それが、ぐらいの感じが、全員ってことですか、平均ってことですか。
うん。
だからね、僕ら、ものすごい貧乏に、まあ、まあ、なんて、出るんですよね。
ちょっといいもん食べに行こうと思ってたのが、うん、ちょっと行けなくなっちゃう。
そうそう、全然行けなくなる。スーツ一着買えなくなるみたいな。ただ、市が公務員だけじゃなくてみんなこうなってると。いや、もうひどい状況なんですよ。だからもうね、諸外国の人間はどんどんお金持ちになってるんだけど、日本人だけはどんどん貧乏になって。
うわ
ぁ。まあもちろん一部にはね、1割ぐらいの人はまあお金持ちの人いるんでしょ。六本木ヒルズに住んだりとかね。人いるんですけども、それ以外の人もみんなも貧乏になってきてるんですよ。
うん。
ってことでね、これなんでこんな日本人だけがこんな貧乏ならなあかんねんと。
本当です。
ね。っていうことで、その理由をね、もうがっつり一冊解説する本をね、
はい、
今回出したんですよ。
あ、
うん。
そうなんですね。
そう。なぜ日本人の9割は金持ちになれないのか。まあ今日のタイトルのね、この本をこれ、まあ、つい先日、まあ、出版して。
はい。
で、この本まとめてるときに岸田内閣が出てきて、で、所得倍増とか言い出したんで、まあ、帯にはですね、ガーンと大きい字で、岸田内閣の所得倍増はこうすれば実現すると。まあ、いう内容を書いたんですけどね。
はい。
もう始まって岸田内閣どれぐらいですか？まあ、一月ぐらい経ったの？もうね。
うん。
まあ、経ってるわけじゃないですか。
はい。
まあ、第二次から、二回目のあれからしてもね、選挙が終わってね。全然やってない。 その所得倍増どころかも、
うんね、すごい大きい声で倍増するぞって言ってたのに、
ね、そうなってるんですけど、で何があかんのかっていうのを分かるためには、こうなんで日本人が金持ちになれへんのかっていうこの本のね、
はい、
内容知ってること大事じゃないですか。
教えてください、
うん、それをね今日は30分お話したいと思います。
よろしくお願いします。今日は今の日本がよくわかる30分、午後10時までお付き合いください。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。
日本タクシーでは車内換気や乗務員のマスク着用や手指消毒、体調管理などを行い、乗務中以外でも徹底したウイルス感染予防対策に努めております。心と心は密に、お客様の安全と安心を乗せて走ります。日本タクシー。
ドアの開け閉めや窓開けによって空気の入れ替えを行い、さらには換気扇やエアコンの外気導入モードを使って効率的な換気ができると言われているんだよ。もちろん乗務員の感染予防対策にもしっかりと取り組んでいるから。
感染予防対策をすべて説明すると情報が密になります。お客様の安全と安心を乗せて、北港観光バス。
トラックドライバーはエッセンシャルワーカー。
エッセンシャルワーカーってなんや、ソーシャルディスタンスみたいなもんか。
むしろその逆、エッセンシャルワーカーはお客様の日常を支えるエキスパートのこと。心と心はとても近い。
なるほど、日常を届けてくれるわけやね。
あなたに日常を届けます。
大阪運輸倉庫株式会社。
さあお送りしています、週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。今日のテーマは、なぜ日本人の9割は金持ちになれないのか、
うん、
気になる、
ね、いやなんか日本人って先進国でお金持ちの国やってイメージがあったんですけど、だんだんなくなってきてるじゃないですか。でちょっとそれがねはっきりわかる数字をちょっと今から言いますね。その、はい、諸外国との賃金の比較をするときに、まあ、いろんな差をこう省いて、だいたい共通に比較するっていう意味で、大学卒の初任給っていうのがまああるんですよ。初任給比較。うんうんうん、で、これがなんぼかって、今日本人ね、262万円。初任給。これ安いですよね。安いです。で、外国なんぼかって言ったらね、まずスイス800万。
倍以上？
もうめっちゃ金持ちですわ、スイス人、ね、日本に来たら。
本当ですね。
アメリカ人640万。
はい。
ドイツ人530万。ノルウェー人400万。で、シンガポール及び韓国で300万程度。
やばいですね。
うん、もう後進国ってことですよね。
うん、
で、でもまあ一部六本木ヒルズに住んでるようなね、人とか、まあ豪邸に住んでる人とかはまあ一応おるんですけど、まあそんなんごく一部で。もう9割。まあもうみんな貧乏になってると。これなんでかっていうのがね、これまとめたのが、なぜ日本人の9割は金持ちになれないのかと。これ理由はね、いくつかあります。もうなるほどなぁと。あ、知ってる知ってるっていうのもがあれば、あ、なるほど、それもそうなんや、ちゅう。その、いろんな理由を書いてます。まず一番最初、わかりやすいところからいきます。税金取りすぎ。
いやもう本当に、先週もね、ガソリンの話がありましたけど。そう。
ガソリン払ってたら、もう大体半分ぐらい税金で持ってかれてんで、と。いう話ですよね。
本当に。
うん。で、40万稼いでる人はもう半分ぐらい税金と保険とね、はい、合わせて、保険と税金合わせてもそれ半分ぐらい持ってかれてますよ、と。うん、まあ言うことになってて。で、これ、それも貧乏になりますわ。
うん。
だ半分持っていくんだから。
うん。
1000万稼いでる人がいたらもう6割とかだから。だからもう、そら、お金使えないから。お金使わなかったら、誰もお金持ちになれないですよ。
本当ですよ。
え、これも第一の理由ね。これも当然そうです。
うん。
だから減税しなさいと。
はい。
消費税の減税しなさいと。で、所得税の、累進性の課税はね、まだいいと思いますわ。まあ、1億稼いでる人が3000万あったら生きていけますやん、というのが昔の考え方。
うん、うん。
うん、1億あったら、まあ、2000万ぐらいかな、昔だったら、80% とか取られてたから。でも今はもう、だって40万の人で半分抜いたらダメですよね。で、20万の人でも4分の1とか3分の1抜かれるわけですからね。
はい。
そんなもんかわいそうですよ。
苦しいですね。
そんだけぶっこ抜いたらダメ。だから税金取りすぎ。これが日本人が貧乏な理由の一個ね。で、二個目が、金、政府が金ぶっこ抜くだけじゃなくて、払いも悪いんですよ。理由に、政府がケチすぎ。 めちゃきち。
全然ね、お金使わない、
うん。あの、コロナでね、
はい、
あんだけ吸ったもんだしたわけじゃないですか。まあ、これからもまた第6波とか来るかもしれんとか言われててね。ほいで、この2年間もめちゃくちゃだったでしょ、社会。
うん、
で、自粛だなんだ、言って時短だとか言って、やってるんだけど、普通の国何やったかっていうと、まず最初に野戦病院を作ってるんですよ。
はいはいはい。
去年の3月4月。で、まず最初に、こう病院でコロナ対応患者をしっかり引き受けることができる体制を作ったんですよ、
うん、
でそこにまず最初にめちゃくちゃお金使ったんですよ。アメリカとか、うん、これもあとヨーロッパとか、あとそれから PCR 検査の検査とかにももう韓国とかもめちゃくちゃお金かけたんですよ。これ日本全然やらんかったでしょ。やれやれやれやれやれやれやれやれで僕らもこの2年間ずっと言い続けたのに、
うん、
なんか、いや、そんなこと言うな、自粛したらええねんみたいな、わけのわからん国民もおりゃ。
はい。
で、その国民に乗っかって、政府は、もう何にもせんかったわけですよ。それで、もうあの、医師会に、財務省っていうか政府からね、対応病床を増やすの協力してねって、ずっと言わずに、初めて言ったのが、今年の夏ですよ。
何やってたんですかっていう感じですよ。
そうそうそう。もう今年の夏に初めて協力してくれって。それまでだからもうそんなん言うたらお金くれって言われるのが嫌やから。
いやー。
野戦病院なんか大阪の吉村さんが、
はい。
作るかって立派や。いつの話やねんってことですよ。あれも全部3月4月みんな終わってるんですよ。
うんうん、
外国は。
うん。
それでもう軍隊まで作って。で、これはね、要するにね、ケチだからです。本当に日本政府ってケチなんですよ。
なんか全然その、まあ、給付金も、このね、うん一回今、うん、今ちょっと決まりましたけども、でもそれでも、もう足りないですよ。
そうそう、10万一回配っただけでも、外国もっと配ってるんですからね。
うん、
経済対策もそうじゃないですか、
うん。
で、今回結局史上最高だとかで岸田さん言ってますけども、2兆円だけじゃないですか。
はい。
若い子に配るだけだから、うん、僕ら関係なくなってますや
ん、うん。で、しかも前のその菅さん時代のお金が残ってる分をなんか使うみたいな。
使ってるっていうだけで。だから結局自分の財布から出さんと、なんか、菅さんが残してるところからこう出すだけで。だからね、政府がケチすぎるんですよ。ね、諸外国はすごくお金使ってるじゃないですか。だから、アメリカとか 7%、ヨーロッパでも、ヨーロッパでも 2% 成長してるのに、日本だけ 1%、マイナス 1% 以下の成長率しかないと。
うん。
ね、これはね、要するに政府がケチすぎるという話ですよね。ね、これがまあ、二つ目です。で、三つ目。これも大事なんですけど、エネルギー自給率とか、農業自給率が低すぎるんですよ。これね、
うんうん、
農業自給率って今、穀物で言って28%とかなんですよ。で、これね、こんな低い国、諸外国にないんです。
そうなんです、
ね。っていうかね、50% 下回ってる国っていうのがね、
はい、
だいたいね、アフリカの何カ国とか、南アメリカの何カ国とか、東南アジアの貧しい国とかだけなんですよ。
そこと、じゃあ、似たような感じになっちゃってるっていう。
そうそう。普通はね、穀物自給率とかってすっごい大事だから、そこを高くしとく、維持するためにお金いっぱい使うんですよ。だからそういう意味で、うん、お金使ってないことの結果とも言えるんですけどね。あと、ま、外国の言いなりっていう、アメリカの小麦農家の言いなりになってるんですよ、今、日本の政府って。僕、戦後70年間ずっとそうだったって、これよく知られた事実なんですけど。でね、まあまあ、で、エネルギーもすごい自給率低いんですよ。
はい、
自分でなんか開発するってこと全然やってないから、
うんうん。
結局どうなってるかっていうとね、僕ら稼いだお金が財務省には取られないけども、外国の農家とか産油国に流れてるってことなんですよ。
ああ
。ある意味増税と一緒なんですよ、
うん。
政府がサボってる分、政府がほんまやったら自分で調達せなあかんところを頼ってしもてるから、だからまあそこもなんか税金取られてしもてるのと一緒なんですよ。
うんうんうん、
で、それがね、もう考えられないぐらい農業自給率もエネルギー自給率も、まあ低いんですよ。
そこも日本の成長につながってない理由の一つですもんね。
そうそうそうそう。その分が日本人の農家さんやったらその方が僕らのお店で使ってくれるかもしれないから、
うん、
テレビも見てスポンサーになってくれるかもしれないから、日本豊かになるんだけども、税金でぶっこ抜かれてるのと一緒なんですよ。だからね、日本政府が無能でエネルギー自給率、農業自給率を下げてるっていうのも問題なんですよ。で、四つ目。移民が入れすぎ。で、今回また法律が変わってね、無制限に、研修の労働者とかいてもいいよっていう法律が変わったんですよ。ただでさえ日本に、流入する移民の方の数っていうのは、 世界4位とか5位とかだったんですよ。で、これがね、さらに加速します。で、移民が入ってくると、労働市場の供給が増えるから、労働単価が下がるんですよ。要するに、まあ、安い労働賃金が入ってくるから、僕らの賃金下がると。で、これが貧乏になる4番目の理由です。で、5番目の理由がね、外国企業入れすぎ。昔はね、GAFA とかが全然なくて、NEC とか富士通とかやってたじゃないですか。あれ全部今外国企業に買収されてるし、で、結局僕ら使ってるスマホとかの Apple だとかなんだとかやって、これだからさっきの食料自給率とかの話と一緒で、うん、僕らが一生懸命稼いだお金の何割かが外国企業に抜かれてるわけですよ。で、抜かれたら僕らに物を買ってくれないから僕ら貧乏になるんですよ。で、今、お金持ちの1割の人ってどういう人かって言ったら、そういう外国企業に、こびてる奴ら。なんか、こびて、そこからお金、キックバックでちょろっとお金もらって。
はいはい。
で、ボーナス200万、300万もうて、年収5000万とか、外資でもらうみたいな。これ、理由5つ目、うん。で、理由6つ目。関税低すぎ。関税がね、もう、昔はもっと高かったんですよ。流入資金と、外国のものを買ったら、
はい、
外国人さんに僕たちの所得が流れるじゃないですか。だから日本人の所得を守るため関税を高くしておいて、日本人は日本人のものを買うようにしてたんですよ。そしたらお金ぐるぐる回ってたんだけど、うん、今 TPP やとか RCEP やとか、なんやかんやってもうすごい下がってるじゃないですか。関税が。で、それで僕らの所得が全部抜けてしまう。
行き過ぎたグローバル化っていうことですよね。そう。
だから要するに政府がお金をぶっこ抜くし、政府は僕らのためお金使わへんし、政府は外国企業から僕らを守ることをしないで、僕らは外人のもんばっかり買って、僕らの所得はもう財務省やら外国企業やら産油国やらにもう抜かれ放題。ええかもになっとるっていうことですよ。まあこれが、日本人の9割がお金持ちになれない理由でございます。
もうしんどいですね。
しんどいでしょ。
はい。
まあ、詳しくは、向かいます。なぜ日本人の9割は金持ちになれないのか。
はい、
まあ、この新書で、まあ、1000円以下ですから安くしてますから、これね、読んでいただければと思うんですけど。これちょっとなんか嫌になってくるでしょ。
もう嫌です。
これでね、嫌になって、でもめちゃくちゃ悪いことしようったやつのテーマ曲を今日かけましょう。ジョーカー。の名シーンの BGM です。ゲイリー・グリッターで Rock and Roll Part 2。
週刊クライテリオン、藤井聡のアルガママラジオ。
日本タクシーでは車内換気や乗務員のマスク着用や手指消毒、体調管理などを行い、乗務中以外でも徹底したウイルス感染予防対策に努めております。心と心は密に、お客様の安全と安心を乗せて走ります。日本タクシー。
ドアの開け閉めや窓開けによって空気の入れ替えを行い、さらには換気扇やエアコンの外気導入モードを使って効率的な換気ができると言われているんだよ。もちろん乗務員の感染予防対策にもしっかりと取り組んでいる。
感染予防対策をすべて説明すると情報が密になります。お客様の安全と安心を乗せて、北港観光バス。
トラックドライバーはエッセンシャルワーカー。
エッセンシャルワーカーってなんや、ソーシャルディスタンスみたいなもんか。
むしろその逆、エッセンシャルワーカーはお客様の日常を支えるエキスパートのこと。心と心はとても近い。
なるほど、日常を届けてくれるわけやね。
あなたに日常を届けます。
大阪運輸倉庫株式会社。
ゲイリーグリッターでロックンロールパート2、うん、お届けしました。
この曲はね、もうなんかゲイリー・グリッターの曲っていうよりも、これもジョーカーの曲ですね、僕の中ではね。これね、ジョーカーが、まあいろいろあるんですけど、友達を殺してしまうかなんかのシーンがあって、その後にもうなんかそこでなんかもうプチッと切れてしまうんですよ、ジョーカーが。
はい、
今までもいろんな世の中から見捨てられて、もう政府から見捨てられて、仕事もクビになって、もうそれでもう、挙句の果てにおかんにまで、もう見捨てられて、もう今までずっと辛抱して真面目に生きてきたのに、もうええわとなった時の曲なんですよ。変な踊りするんですよ。
なんかこう高揚してるというか。
そうもうね、階段をこうやって降りてきてんで、もうでもね、それを見てね、もうめっちゃわかるわこれって思うんですよね。だからね、僕もこの映画見た時、最後まで見てね、ジョーカー見てね、こう思った人多いと思うんですけど、 これ俺の話やんけと。
うーん、
世の中こんだけ腐りきっとるでこれと。
はい、
そらこう思うわもうってね、
共感する人多いですよね。
すごいねこれね、やっぱりね、やっぱりね、そんだけ共感させるぐらい政府がもう腐ってるっていう、まあ、ことなんですよね。このでも歌ちゃいますからこれ、でも叫んでるだけの曲なんです。それがね、もうこのジョーカーのあの階段降りるシーンにもうめちゃくちゃハマってるんですよ。もう延々に忘れないですね、あのシーン。でもね、そういう気持ち、それはね、やったやつが悪いっていうのはこれ当然そうですけど、そういう人間をね生み出してるんですよ政府が。これ要するにもう緊縮でね、増税して、でケチで金使わんで、それで国民を見捨てて、それでもう外国企業、大企業の言いなりになって競争させて、で生まれてきたのがさもね、お前意味ないねん、ゴミやねんお前と言われてるかのような気分になってくるわけですよ。
うん、
政府にそんだけ、あるいは社会にそんだけ虐げられてたら、
はい、
そしたらもう恨みがねどんどん高まってってね、もう窓かマギカのソウルジェムが真っ黒になると
思う。あー、出ました久しぶりに。
これもう真っ黒けけとか魔女が誕生した瞬間なんですよ、窓かマギカで言うと。
はい、
でも人間ね、だから善も悪もあってこう綺麗なものも入ってきたり、なんか檻が溜まったりとかもするんですけどね、もう政府がこんだけケチやったらね、
はい、
檻溜まりまくりますよ。
もう真っ黒です。
そう真っ黒、それでねパリーンって割れるんですよ。
はい、
でブワーってエネルギーがブワー出てくるんですよ。それがね、
想像できる。
もうそれがね、ジョーカーで、その時のシーンが、なっとるんですよ。
うんうんうん。
で、これがもう暴動にこう繋がっていくって。これはね、僕はね、この映画はね、ほんと素晴らしいと思う。なぜかというとね、こういう世の中を作る政府はいかんのだという批判の映画なんですよ。
うん、
だからね、この映画はしっかりね、僕のはね、政治家こそ、ちゃんと見ないといけないし、子供でもね、ある程度ね、判断がつくようになったらね、この映画見るべきだと思う。世の中が政府が腐ってたらこんなひどいことが起こるんだと。これをね、悲しみの目を持ってジョーカーという映画を見るようにしないとね、いけないと思う。で、それを、いや、こんなんやるから犯罪が広まるから蓋してしまおうって言うから、またこういうジョーカーが生まれてくるんですよ。
うん、
だからジョーカーを、のようなやつを根絶やしにするためにもね、ちゃんとこういう悲しみをね、全員で知るべきですよ。
週刊クライテリオン、藤井サトシのアルガママラジオ。
KBS 京都からお送りしています。
日本タクシーでは車内換気や乗務員のマスク着用や手指消毒、体調管理などを行い、乗務中以外でも徹底したウイルス感染予防対策に努めております。心と心は密に、お客様の安全と安心を乗せて走ります。日本タクシー。
ドアの開け閉めや窓開けによって空気の入れ替えを行い、さらには換気扇やエアコンの外気導入モードを使って効率的な換気ができると言われているんだよ。もちろん乗務員の感染予防対策にもしっかりと取り組んでいる。
感染予防対策をすべて説明すると情報が密になります。お客様の安全と安心を乗せて、北港観光バス。
トラックドライバーはエッセンシャルワーカー。
エッセンシャルワーカーってなんや、ソーシャルディスタンスみたいなもんか。
むしろその逆、エッセンシャルワーカーはお客様の日常を支えるエキスパートのこと。心と心はとても近い。
なるほど、日常を届けてくれるわけやね。
あなたに日常を届けます。
大阪運輸倉庫株式会社。
ではそろそろ終わりの時間が近づいてまいりましたが、この収録は11月26日に行っております。
はい、ということでね、日本人がすごい貧乏になってる理由っていうのは、もう繰り返しますけども、政府がケチで、それでしかも自由貿易とかいっぱい進めすぎてて、で、改革とかやって、もう自由競争とか加速しすぎてて、で、かつ自給率を高めるためにね、全然努力してないから、
うん、
で、まあそういうことで、だからそういう意味で、僕らはその反緊縮が大事だとかね、それから反グローバリズムが大事だとかね、反構造改革が大事だとかって、まあ言ってるわけですよ。
うん、
で、それを、転換しないとダメだよってこう言ってるわけですよね。で、その転換しなかったらどうなるかっていうと、もうジョーカーみたいなやつがもう何歩でも出てきてしまうよっていう話なんですよね。で、この構造ね、本当に、だいぶね、やっぱり広まってきたと思います。それをね、広めたのはやっぱりね、まあ、ジョーカーとか、
うん、
それから最近だったらイカゲームとかね。
あ、はいはい、うん、イカゲーム流行ってますよね。
パラサイトとかも、
はい、
そうですけども、なんかね、それから万引き家族もそれの系譜になるかもしれない。 要するにね、政府とか社会というものがどんどん病んできて、政府が無作為であって、もう資本主義がもう行き過ぎてしまって、もう民がね、断末魔の声を上げてるという映画がね、いっぱいあるんですよ。そういう映画をね、ちゃんと見てね、いや、こういう世の中なんかおかしいやろうと。政府がもっとしっかりと国民を守るような、そういう政治をやらないといけないし、じゃないかと。いうふうに世論が作られるべきなんですよ。だからやっぱり、ジョーカーの流れというものがトランプ現象を生み出したわけだしね。イギリスの映画でも家族を思うときっていうのも似たような映画があって、これももう物流トラックドライバーがどんだけひどい目に遭ってるかっていうことを描いた映画なんですけど、そういう、で、移民が入ってきて、彼らの所得がどんどん生まれてってっていう、ことを描いた映画があるんですけど、その裏側にブレグジットがあるわけですよ。だからね、やっぱりね、我々がどれだけ苦しい思いをしてるのかって、万引き家族とかね、そういうものを見て、これはただ単におかわいそうにって、かわいそうかわいそうに涙流すだけじゃなくて、これを作ってる政府に対する怒りをね、やっぱりね、これはね、やっぱり韓国でも持ってるし、アメリカでも持ってるし、イギリスでも持ってるんですよ。日本はすぐなんか、かわいそう、こういう人生ってかわいそうだわって言ってるだけで違うんですよ。政治の問題なんですよ、これは。
政治が変われば。
そうです、そうです。
日本は変わる。
そうです。にもかかわらず、岸田さんだとかね、菅さんだとかを批判しないじゃないですか、日本人は。まあ、しょうがねえや。楽しく生きていこうぜ。違うわ、政治の問題なんやと。いうことをね、ちゃんと理解するためにもね、しっかりね、こう映画もそういう角度から見てもらいたいし、まあそういう思いで僕はなぜ日本人の9割は金持ちになれないのかっていう本も、まあ、書いて。で、これはもうもろに我々が貧乏であって不幸になってるのは政治の責任なんだと。
はい。
まあいうことをね、告発する本として。これはね、女性とのこう、なおちゃんとこう喋るような格好で、対談形式で本書いてるので。
ああ、そうなんですね。
めちゃくちゃわかりやすいですから。
はいはい、はい。
もう、このあるがままを聞いてくださってる皆さんもうすっと、すっとこの読んでいただけるんじゃないかと思うのでね、ぜひね、読んでもらいたいなと思います。
はい、よろしくお願いします。はい、その、編集長の本、なぜ日本人の9割は金持ちになれないのか、はい、そして表現者クライテリオンの最新号も発売中です。ぜひ皆様ご購入をよろしくお願いいたします。また番組では、藤井編集長への質問やご意見お待ちしております。メールアドレスは、fuji@kbs.kyoto です。よろしくお願いいたします。それでは編集長、今夜もありがとうございました。
どうもありがとうございました。それではまた来週月曜午後9時半まで、さようなら。
この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りしました。